FM チャッピー入間市市民広場。こんにちは、入間市市民広場新パーソナリティの中崎博之です。4月の放送からパーソナリティ変わりまして、私 FM チャッピー中崎がこの番組を担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。この番組では入間市で活動する市民サークルや団体など会員の皆さんが出演しお伝えする会員情報や催し物のお知らせ、また入間市内の文化施設情報などをお届けいたします。市の広報誌広報入間には載せきれない内容を音声情報としてラジオで発信、入間市民の皆さんの文化活動などを盛り上げてまいります。入間市市民広場の放送日は金土日の週3回です。金曜日は午前10時から、土曜日は午後1時から、そして日曜日は午後3時からの放送です。放送内容は毎月1日に更新いたします。入間市市民広場、この番組は心豊かでいられる未来の原風景を創造し伝承する入間市がお送りします。FM チャッピー入間市市民広場。改めましてこんにちは、 FM チャッピーの中崎博之です。今月の入間市市民広場は、入間市は武士にあります、入間市文化創造アトリエアミーゴをご紹介します。今回はスタジオを飛び出しまして、アミーゴの会場からその成り立ちや歴史、施設の活用方法、そしてイベント情報などを伺ってまいりましたのでお送りいたします。入間市文化創造アトリエアミーゴ館長でいらっしゃいます水村正弘さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごいやっぱり歴史のある施設なんですけど、その歴史を少しご紹介いただけますか。
歴史はね、アミーゴとしては24年なんですけれどもね、その前の建物からするとかれこれ長い時間が経っていると、昭和14年の建物なんですね。その時の建物が未だに続いているというか残っているということで、これはかなり入間市の中でも古い建物じゃないかなと、というかないんじゃないかね。
ですよ ね、 昭和14年、
はい、
ということは何年前くらいですか。
何年前ですね、大丈夫だ
100年までは行ってないですね。
行ってないんです、はい、
でもその基礎はやっぱりそのまま使われてるっていうことじゃないですか。
そうです、実際はね、この建物の前にも、いろんな施設があったんですよ、で一番最後に残ってるのが昭和14年ということで、実は大正時代からの建物もあったんですね、でもっと言うと明治から続いてる繊維関係の施設の建物だったんですけれどもね、壊したりなんだりしながら最後に残ってる昭和14年のものが今につながってるということで、歴史で言うと本当に明治時代から話をしないと終わらないんでこの番組が終わってしまいますんでね。
脈
々
といろいろとね、
そうよくこう話を聞かれるとき困るのは、どこから話したらいいのっていうのをね
じゃあ今日は何時代か、今日は
まあ昭和14年ぐらいからいきますか
ということは、今こちらではそういうこういろんな発表会が行われたりしてますけども、その前は何で使われていたかというと、
そういうことだよね。それが昭和14年に埼玉県の繊維工業試験場、織物の出来上がった織物を検査する場所ができたのが実は昭和14年と、その時の建物なんですね。
織物を検査している
、これ言っても意味がよくわからないと思うんで皆さん、織物っていうのは、縦糸横糸があって出来上がるわけだけど、でもこれは本当にいいか悪いかっていうのはわからないわけじゃないですか、
ね、
それを県の職員さんと技術者が来て、例えば光を当てて色褪せがしないとか、ちょっと強度を変えてもこのぐらいの力では破けませんよだとか、そういうのを検査してお墨付きということで県の判をもらえたと、その判をもらえることで 問屋さんなり百貨店に品物を持っていくと、あ、これはいい品物ですねということで販売ができたと、まあ、そういうことなんです。な
るほど、
はい、
ここがやはりこの入間の織物というと、はいはい、うん、あの野田、
うん、野田双子というね、はいはい、よく織物があったと思う。あれは江戸時代の後期から、はい、それから明治時代にかけて作られたもので、まあ、そういった技術があったということで、さまざまな織物が明治大正とできたわけで、一大産地になって、でも構わずその当時は作って売ってたから、所沢産地って言ったんですよ、これを、あの入間、飯能、狭山、川越、所沢含めて、はい、一つの名前は所沢織物産地、ここのものがいいものであるということを証明しようということで、埼玉県にお願いをして、その価値土地と建物は織物の組合さんが用意するから、うん、職員の技術者だけを派遣してということで、実はここの土地と建物は織物組合さんが、織物業者さんの組合さんが持ってたものなんですよ、うん、それを寄贈して、でその昔県はその職員技術者を派遣した、
派遣した
そういうことなんですね。
なるほど、うん、じゃあ今でこそこの入間の武士でこういう町になってますけど、はい、まあ50年前とかだいぶ、
あ、これはもうすごい旗音が聞こえて、歩くとカシャンカシャンカシャンカシャンっていう縦糸横糸でね、布ができる音が聞こえてたんですよ、
うん、織物という文化から今度は芸術という文化へ、は
い、そうですね、いいこと言うね、
ありがとうございます
まさにその通りで、本当に今から25年約前に繊維工業試験場が閉鎖になって、はい、で何をしようかな、でこの土地と建物すべて、入間市さんに委託、寄贈しますということ で入間市は何をしようかというところで、こう文化施設に変わっていったということなんですよね、うんうん、
なるほど、うん、だからやっぱりそういう歴史もここに来るといろいろと感じられるっていうことですね、
うん、そうですね、まあ、こういう本をいろいろラジオだとなかなか見せられないんですけれども、はい、織物に関する本やパンフレットも用意して、それから工房で織物ができたり染め物ができたりということでね、織物について勉強するにはここに来れば、はい、相当知識が得られるんじゃないでしょうか。
これからちょうどその事務局の夏井さんと一緒に、うん、織物の工房の方もちょっと、ね、見させていただきたいと思いますので、
お願いします
それでは館長の水村正弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM チャッピー入間市市民広場、入間市文化創造アトリエアミーゴに来ております。こちらのアミーゴからですね、施設の紹介、そしてこれから始まるイベントの紹介などをしていきたいと思います。本日ご紹介いただくのはアミーゴ事務局の夏井早苗さんです。夏井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず来ているのはこちらの施設なんですが、こちらはどこなんでしょうか。
はい、アミーゴの中のスタジオというお部屋です。
ちょっと変わった作りをしてますね。
声の響きよろしいですか。
あ、ちょっと響きますね。
はい、響いてますね
これ形がちょっと独特なんですけど、何角形って言ったらいいのかな。
16角形になります。16角形、数えてみてください
柱の数が16本ということですかね、はい、周りに、はい、だちょうど皆さんイメージしていただくとサーカスのテントみたいな。
あ、そうですね、なんか楽しい雰囲気がありますよね。
天井も結構高いですね。
はい、これそうですね、高いですね。上も天窓になってて、開けることができるので太陽光も入ります。
じゃあこの16角形のこの施設、どんなイベントとかで使えるんですか。
楽器の練習を一人でされたり、ここは防音、唯一防音の施設なので、太鼓、打楽器、管楽器の練習もこちらではやっていただいてます。
なるほど、そういう音楽の練習に皆さん結構使われる。
はい、あとはまあ定員50人なのでピアノの発表会とかコンサートとか、
はい
はい、
使うことができるんですね。
お芝居の練習とかもできます。はい、
実は僕も昔ここでお芝居と確か朗読劇をやらせていただいたと思うんですけども。
あ、そのように使われている方もたくさんいらっしゃいます
だから結構その何ですかね、ステージ、まあ、ステージっていうところは特にないですからね。そう、はい、ここからここまでをステージにして、ここからここまでを客席にして、はい、みたいな感じで
自分たちレイアウトは自由に使う方の思うように使ってもらってます。
そうなんですよ。だから結構お客さんとの距離が近くていいですよね。
そうですね、反応、お互いの反応がよく見える、
ね、アミーゴって敷地内にいっぱいこう建物があるじゃないですか。
そうですね、
全国全部で何棟ぐらいあるんですか。あれ
一応あの大まかに7棟になってます。大まかに7、はい、
じゃあその中のこれが一つということなんですね、はい、じゃあ今日は夏井さんと一緒に何箇所かあの施設の現場から紹介いただきたいと思います、はい、まずはこちらは、スタジオ、
はい、
スタジオのご紹介でした。じゃあ次に行ってみましょう。夏井さんよろしくお願いします。
お願いします。
さあそれでは続いては
じゃあギャラリーの方から。
あ、ギャラリーの方から
入ります。はい、
アミーゴの5。さっきちなみに、スタジオはアミーゴの
2ですね。
2番ですね。はい、失礼します。まあここもまたさっきよりやっぱりこう歴史を感じますね。
そうですね、この天井の骨組みとかが皆さんわーっておっしゃいますね、うん、
じゃあちょっと中に失礼します、
はいはい、こちらがギャラリーっていうお部屋になりまして、こちらは唯一あの繊維工業試験時代の機械を残しております。
あ、展示になってるんですねこちら。
まあオブジェとして、まあ、
これが繊維工業時代のオブジェなんですが、これは何ですか。これは
成形機といって、織物の機械をに縦糸をセットするための機械で、
結構大きいですよ、横だいたいどれぐらいかな、5メートルぐらい、高さも 2.5 メートルぐらいありそうですね。
ここの小さい糸巻きに一つずつかかっていて、向こうの端の方でこの糸を巻き取って縦糸をセットしていた。
そのなんですね、横5メートル縦 2.5 メートルぐらいの、なんて言ったらいいかな、フレームがあるんですよ。そこにいっぱいこういう糸巻きがついていると。糸巻き何個くらいついてますかね、はい、全部で
数えたことないな。
だ
い
たい1個10個1列10で20ぐらいありますかね。だから20かける400ぐらいの糸巻きがついていて、
すごいですね。
これがもうひょっとしたら同時に動いてた。
そうですね、カシャカシャカシャ
カシャカシャカシャカシャって、
ね、
すごい迫力だったんでしょうねきっとね。はあ、すごい。そのあ下にローラーとかもついてて可動式だったんですかね。
多少動くようになってましたね。
へえ。今ギャラリー前半部分だったんですけど、はい、奥に行くとこれは
こちらがホールっていうお部屋になります。
なるほど、ギャラリーとホールが一体化してるんですね。
はい、
また景色がいいですね。
お庭の眺めがとってもいいんですこちら、
今来ているのがナンバーファイブの
ホール、
ホールでございますね。だいたい広さどれぐらいですかここは。
ここが縦が10メートル横が20メートルあります、
うん、高さはこれは
では高さは
3いや4、5メートルいやもっとありますね、
うん、ちょうど屋根の高いところは。
そうですね、ノコギリ屋根。
そうですね、あの北向きの採光っていうか北向きの窓で明かりを中に入れるようになってて、昔の工場はみんなこのようなノコギリ型の屋根になってた
んですよね。自然光なんですけどちょっとこう間接照明のような優しさがある。
あのできた製品なんかを太陽光の影響を受けないで自然の色を見ることができた。
でそういうふうにこうほんのり明るいホールなんですけども、そこに、天井を見ると照明がいっぱい吊るされてますね。
はい、まあ、一応こちらコンサートなんかにも使えるように。
いいですね、川を見ながらコンサート。
はい、あのアーティストの方もお客様も、まあ、景色も一緒に楽しめるっていうことで皆さん喜んでいただいてます。
だ
い
た
い
集客だとここ何客席どれぐらい作れるんですか。
まあ、だいたい100名ぐらい。100
名ぐらい、
はい、
建物自体がやっぱりその歴史があるところなんですごい趣がありますね。
そうなんです、木の建物なのでバイオリンなんか弾く方も音の響きがとてもいいって皆さんおっしゃっていただいて、
ね、壁なんかもとっても、窓もやっぱり現代の窓とちょっと違いますもんね。
あの歪みがあるの分かりますか。
どこですか、どこですか。
あの窓 ぼやぼやって向こうの景色がぼやぼやって見
えて、あ、本当だ、あ、ちょっとそうですね、横にこう揺れると、ちょっとモザイクまではいかないけど、ちょっと歪み、揺らぎますね。
そうです、それがあの昭和の初期のガラス、そのまままだ残ってて、
割れずに残ってる、
はい、貴重なものなんです。今はもうちょっと均一に綺麗にできてしまうので、こういうちょっとゆらゆらってするガラスは珍しいものになると思います。
これはちょっと石とかぶつけて割られてほしくないですね。
はい、ちょっと遊ぶ時には気をつけていただけたらと思います。
なるほど、ではこちらのねホールではピアノのコンサート、音楽のコンサートもできますし、まあ舞台とかでも使えると。
はい、あとお芝居の練習をして、ここで練習をして、どこかホールで本番を迎えたりっていう、
なるほど、
ところもありますね。
なるほど、ありがとうございます、はい、次に行きましょう、
はい、
ということで今度はアミーゴナンバーいくつでしょうか。
7になります。染色工房ですね、
はい、お邪魔します。あ、
ちょっと匂いが、
何の匂いだろう
しますか。
なんか小学校の理科室のような。あ、
そうですね、確かに。
そんな感じを受けますね。こちらに入っているのが染色工房。
実際に染めたりするのはこちらの1階で、はい、愛、今多分愛の匂いかもしれないですけど。
ああ、下が染める、そして上もあるって。
はい、はい、上はあの歌詞館で普通に合唱の練習とか朗読の練習とか皆さん使っていただいてます。
ああなるほど、じゃあ今日は下の方。
こちらの中にあの愛の釜とかありまして、あとは入間市なのでお茶染め、お茶を煎じるのでほうじ茶みたいな匂いがするんですけれども、
じゃあこちらの施設で、もし染め物体験をしたいとかになったら何を用意すればできるんですか。
あ、全部こちらで簡単なハンカチ染めとかバンダナもできるのでこちらで全部用意してあります。
じゃあ例えば子ども会みんなで、まあ、そういう染色体験もしつつ、はい、何かそういうハンカチ作ろうってなったら、
はい、あのご予約いただいたら大丈夫です。
なるほど、あ、こっちは試験室なんですね。こっち奥の方に来るとよりそういう感じが出てきますね。
とね、たらいとか鍋とか、
そうですね、なんかラボのような
流しがいっぱい並んでますしね。
これはなんかドライフラワーみたいに見えるんですけど、これはこの植物が、
あ、藍になります。
よく藍染めとか言いますけど、
あ、そうですね、青いですもんね。
これは今どういう状態なんですか。これは、
これは、葉っぱを干してあるのでこれから発酵させて、
発酵させて、
で染めるようにしていく前のものですね。
へえ、じゃあ一回今乾燥中ということなんですね。
はい、
これが藍なんですね。
あ、でもアミゴの庭でも藍を育ててるので夏場はこちらが藍の葉っぱが、
そう、ここではその藍の、はい、栽培から収穫まで、そして染色まで全部、
はい、なので生葉染め、藍の葉っぱを摘み取るところから始まってミキサーでビーッとかけると青汁のようなのができるんですけれども、それをシルクのスカーフを、白いのを染めると最初は緑なんですけど空気に触れていくうちにだんだん鮮やかな水色になるんで、そういう生葉染めっていうのもできます。
できるんですね、
はい、あの珍しいと思いますよ。あとマリーゴールドなんかも植えてて、
ん、
マリーゴールドってあの普通に黄色いお花あるじゃないですか。
はいはいはい、
あれでお花で黄色い染料ができるのでマリーゴールド染めもできます。
という話をしていたら次の施設に来たんですが、こちらは、
こちらは織物の工房になります。
こちらはアミゴナンバー
6になります。
6、あ、すごい、その工房の奥に来ましたが、いろんな織機が何機ぐらいあるんでしょうかね。
8台ありますね。
あの織機というと皆さんがねこう想像していただいた通りの、あのカッタンコットンガッチャンガッチャンやりながら昔話に出てくるような
鶴の恩返しですか。
そうですね、ここは覗いてもいいんですか。夜、
はい、大丈夫です。
そうですか、そうですか、そうです、鶴の恩返しのような旗織機がいっぱいあります。あ、これ今何かの途中なんですかね。
はい、途中で追ってまた続きをされる方もいるので、途中になっているものもあるし、すぐスタートできるものもあります。
糸もいっぱい用意されてますね。
これだけたくさんあると迷いますね。
そうですね、はい、もう本当に何色ぐらい、もう20色とかじゃ全然収まりきらない、128色ぐらいありそうな、もっとですかね、256色ぐらいありそうですね
はい、たくさん種類あります。
でお好みの色を選んでいただいて、自分の好きな織物を作ることができると。
はい。
ちなみにこういう体験って、お値段ってどれぐらいでできるんですか？
ランチョンマットとコースターですと1500円から。
こういうストールとかだと
は2000円からになりますね。
自分の作った作品だとやっぱり唯一無二で思い出にもなりますし、
ね、愛着湧きますよ ね。
それこそやっぱり今物を大切にする時代ですからね。
ご自分のお母様の着物を先折りにして、それでこのバッグの横糸に使って手織りのバッグ作られてる方もいらっしゃいます。
へえ、いいですね。そうやってね、ずっとこう物がどんどんどんどん受け継がれていくっていうのはね、そういうこともできるということ、ね、ありがとうございます、はい。ここいいですね。ノコギリ型の屋根がちょうど見える場所。
見える場所で、はい、で上に青空が赤い屋根入るという。
そうですね、はい。インスタなどやられてる方はちょうどここが映えスポットにな
ると思います。
はい、じゃあですね、そんな文化創造アトリエアミーゴのですね、今後のイベント情報なんかもね、この流れで紹介させていただきたいと思います。放送が4月になるので、まあ、5月以降のイベントを中心にご紹介いただきたいんですが、これからどんなイベントが行われますか？
はい、じゃあコンサート情報を2つほどお知らせします。5月の17日土曜日14時開演で、とちおかつきバリトンサクソフォーンの歌麗しき5月に、日本屈指のバリトンサクソフォーン奏者のとちおさん、サクソフォーンってジャズのイメージが強いんですけれども、珍しくクラシックを演奏していただきます。とても柔らかい音色で聴いてて癒されると思いますので、今チケット発売中です。はい、
これちなみに、今日見た中ではどこで、
ホールの方で行います。
ホールの方で行われるんですね。
はい、広いところですね。
広いところですね、はい、はい。そして
もう一つは6月の7日土曜日、こちらも2時開演でピアノデュオの風ボリューム2、坂本彩坂本梨沙ピアノのデュオコンサートです。でこちらは前売り券1500円で、坂本彩さんと梨沙さんはとても可愛いお二人なんですけれども、姉妹でとっても息の合った演奏で魅力的な、でピアノのデュオって1台のピアノを2人で弾くんですけれども、はい、とても珍しい形のコンサートになります。
これが6月の7日ですね、
はい。
会場はどちらになりますか？これは
こちらもホールになります。はい、
こちらの場合お問い合わせ先というのはどちらになりますか？
はい、電話は04-2931-3500、こちらでコンサートのご予約とかもできますし、お部屋を借りて楽器の練習やってみたいっていう方とか、演劇とか朗読とか合唱の練習もできますので、お気軽にお問い合わせください。フラッと来ても楽しめる場所、雰囲気、お庭も楽しめますので、ご家族お友達と遊びにいらしてください。
今日は入間市文化創造アトリエアミーゴから、アミーゴの事務局の夏井早苗さんにお話を伺いました。夏井さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんもぜひアミーゴにお越しください。
FM チャッピー入間市市民広場。入間市市民広場。この番組では入間市で活動する市民サークルや団体など会員の皆さんが出演しお伝えする会員の募集や催し物のお知らせ、そして 入間市内の文化施設からの情報などお届けいたします。出演対象について詳しくは入間市ホームページのラジオ版市民広場出演基準をご覧ください。出演基準に関するお問い合わせは入間市役所秘書課未来共創推進室電話04-2964-1111 04-2964-1111 番です。番組収録については FM チャッピーまで電話04-2963-6663 04-2963-6663 番へお願いいたします。入間市市民広場の放送日は金土日の週3回です。金曜日は午前10時から、土曜日は午後1時、そして日曜日は午後3時からの放送です。放送内容は毎月1日に更新いたします。入間市市民広場、ここまでのご案内は中崎博之でした。入間市市民広場。この番組は心豊かでいられる未来の原風景を想像し伝承する入間市がお送りいたしました。